ダビデとヨナタン20章。ダビデはラマのナヨトから逃げ帰り、ヨナタンの前に来ていった。私が何をしたというのでしょう。お父上に対してどのような罪や悪を犯したからといって私の命を狙われるのでしょうか。ヨナタンはダビデに答えた。決してあなたを殺させはしない。父は事の大小を問わず、何かするときには必ず私の耳に入れてくれる。そのようなことを父が私に伏せておくはずはない。そのようなことはない。それでもダビデは誓って言った。私があなたの好意を得ていることをよくご存知の父上や、ヨナタンに気づかれてはいけない、苦しませたくないと考えておられるのです。主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。死と私との間はただの一歩です。ヨナタンはダビデに言った。あなたの望むことは何でもしよう。ダビデはヨナタンに言った。明日は新月祭で、王と一緒に食事をしなければならない日です。あなたが逃がしてくだされば、3日目の夕方まで野原に隠れています。その時、お父上が私の不在に気づかれたなら、ダビデは自分の町、ベツレヘムへ急いで帰ることを許してください。一族全体のために年ごとの生贄を捧げなければなりませんと頼み込んでいましたと答えてください。王がよろしいと言われるなら、しもべは無事ですが、ひどく立腹されるなら、危害を加える決心をしておられると思ってください。あなたは主の御前でしもべと契約を結んでくださったのですから、しもべに慈しみを示してください。もし私に罪があるなら、あなたご自身私を殺してください。お父上のもとに引いていくには及びません。ヨナタンは言った。そのようなことは決してない。父があなたに危害を加える決心をしていると知ったら、必ずあなたに教えよう。ダビデはヨナタンに言った。だが父上が厳しい答えをなさったら、誰が私に伝えてくれるのでしょう。来なさい。野に出ようとヨナタンは言った。二人は野に出た。ヨナタンはダビデに言った。イスラエルの神、主にかけて誓って言う。明日または明後日の今頃、父に探りを入れ、あなたに好意的なら人をやって必ず知らせよう。父があなたに危害を加えようと思っているのに、もし私がそれを知らさず、あなたを無事に送り出さないなら、主はこのヨナタンを幾重にも罰してくださるように。主が父と共におられたように、あなたと共におられるように。その時私にまだ命があっても死んでいても、あなたは主に誓ったように私に慈しみを示し、また主がダビデの敵をことごとく地の表から立たれる時にも、あなたの慈しみを私の家から常しえに立たないでほしい。ヨナタンはダビデの家と契約を結び、こう言った。主がダビデの敵に報復してくださるように。ヨナタンはダビデを自分自身のように愛していたので、さらにその愛のゆえに彼に誓わせてこう言った。明日は新月祭だ。あなたの席が空いていれば、あなたの不在が問いただされる。明後日にあなたは先の事件の日に身を隠した場所に下り、エゼルの石の傍らにいなさい。私はその辺りに向けて的を射るように、矢を三本放とう。それから矢を見つけてこいと言って従者をやるが、その時従者に、矢はお前の手前にある、持ってこいと声をかけたら出てきなさい。主は生きておられる。あなたは無事だ、何事もない。だがもしその従者に、矢はあなたのもっと先だと言ったら逃げなければならない。主があなたを去らせるのだ。私とあなたが取り決めたこのことについては、主が常しえに私とあなたの間におられる。ダビデは野に身を隠した。新月祭が来た。王は食卓に臨み、壁に沿ったいつもの自分の席に着いた。ヨナタンはサウル王の向かいにおり、アブネルは王の隣に席を取ったが、ダビデの場所は空席のままであった。その日サウルはそのことに全く触れなかった。ダビデに、何事かあって身が汚れているのだろう。きっと清めが済んでいないのだと考えたからである。だが翌日新月の2日目にもダビデの場所が空席だったので、サウルは息子ヨナタンに言った。なぜエッサイの息子は昨日も今日も食事に来ないのか。 ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムに帰らせてほしいという頼みでした。彼は私に、町で私たちの一族が生贄を捧げるので兄に呼びつけられています、ご厚意で出て行かせてくだされば兄に会えますと言っていました。それでダビデは王の食事に預かっておりません。サウルはヨナタンに激怒していった。心の曲がった不実な女の息子よ、お前がエッサイの子をひいきにして自分を恥ずかしめ自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。エッサイの子がこの地上に生きている限りお前もお前の王権も確かではないのだ。すぐに人をやってダビデを捕らえて来させよ、彼は死なねばならない。ヨナタンはチーサウルに言い返した。なぜ彼は死なねばならないのですか、何をしたのですか。サウルはヨナタンを撃とうとして槍を投げつけた。父がダビデを殺そうと決心していることを知ったヨナタンは怒って食事の席を立った。父がダビデを罵ったのでダビデのために心を痛め、新月の2日目は食事を取らなかった。翌朝取り決めた時刻にヨナタンは年若い従者を連れて野に出た。矢を射るから走って行って見つけ出してこいと言いつけると従者は駆け出した。ヨナタンは彼を超えるように矢を射た。ヨナタンのいた矢のあたりに少年がつくとヨナタンは後ろから呼ばわった。矢はお前のもっと先ではないか。ヨナタンは従者の後ろから早くしろ急げ立ち止まるなと声をかけた。従者は矢を拾い上げ主人のところに戻ってきた。従者は何も知らなかったがダビデとヨナタンはその意味を知っていた。ヨナタンは武器を従者に渡すと町に持って帰ってくれと言った。従者が帰っていくとダビデは南側から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。彼らは互いに口づけし共に泣いた。ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンは言った。安らかに行ってくれ、私とあなたの間にも私の子孫とあなたの子孫の間にも主が常しえにおられると主の御名によって誓い合ったのだから。